聖書を読み致します。聖書はコリントの信徒の手紙の1:14-10です。318ページ、新約聖書の318ページ、コリント信徒への手紙の1:14-10をお読み致します。コリント信徒への手紙の1:14-10。世にはいろいろな種類の言葉があり、どれ一つ意味を持たないものはありません。世にはいろいろな種類の言葉があり、どれ一つ意味を持たないものはありません。大江教会で牧師をしていたときにですね、実は九州学院の高校生が礼拝によく来ておりまして、で途中から実は聖書朗読をですね、高校生にしてもらうということになりました。してもらった。それは何かというと、放送部のですね、子たちがですね、教会に礼拝に参加するようになったので、どうぞという、放送部ですからですね、読んでみないということで、で歴代放送部のですね、人たちが来て読んでくださいました。結構批判もありました。なぜノンクリスチャンの生徒が礼拝で聖書を読むのかと、いいんじゃないのと僕は思いながら、でも、この聖書を読むことによってですね、キリスト者として招かれるかもしれないんじゃないですかって言いながらですね、読んでいただきました。でその中にですね、一人本当にですね、なんて言うんでしょうね、上手と言っちゃ失礼ですけども、すごい生徒がいました。自分 の九州学院の時の 同級生のですね、息子さんですね。でその同級生は何かというとですね、実はラジオのアナウンサーしておられまして、その息子さん、遺伝ではないんでしょうけど、彼が読むとすごいなっていうですね、言葉がですね、発する声もすごくいいしですね、伝わる言葉をやっぱり話すんですね。で、彼がですね、読むとですね、礼拝に来ている方々も本当に喜んで、それは聖書がですね、そうグッとですね、やっぱり聞こえてくるからだというふうに思います。彼は洗礼を受けずにですね、読み始めて、実は高校3年生の時に洗礼を受けまして、で彼はその後ですね、ある大学のですね、神学部にですね、行きました。そういうことだろうなと思いますが、毎週ですね、礼拝にきちっと来て、礼拝の中で聖書朗読をですね、毎週するわけですからですね、しかもその隣でですね、礼拝に出て牧師の話を聞いていくわけですから、やっぱりキリストに召されていくっていうのはそうだろうなと思いながらですね、今思い出すとですね、いい思い出だなと思います。そう思うと放送部でですね、聖書朗読をしていったほとんどの生徒たちがですね、洗礼を受けましたので、でそれぞれの自分のですね、進路に従っていったので、やっぱり礼拝の中で聖書を読んでいくってことの、信仰の継承というのをですね、そこで見ることがありました。やっぱり言葉っていうのはですね、大切なもの、どれもですね、意味を持たない言葉はないので、ましてや聖書ですから、神様の御言葉ですから、それが伝わっていくっていうのは、確実なことなんだろうなと思います。なのでですね、広島教会の人たちもですね、聖書をですね、通読してほしいと思うんですが、なかなかですね、なかなかできてないのは何かなと思いながら、この1年過ごしています。でパウロはですね、13章で愛について語った後に異言と予言について語っています。その冒頭でですね、愛を求めなさいというふうにですね、進めています。当時の教会は異言というものがあったのでしょう。人にはわからない言葉だった。誰かが解釈してくれなければ理解できないような、そういう言葉があったというふうに思います。今でも異言を語るってことがですね、あると思います。でも私は聞いたことがありません。パウロはですね、異言も予言も人々に理解できる明確な言葉によって、教会を作るというですね、その異言もですね、予言も教会を作るためのものなんだということを強調しています。でその基準と目標は何かっていうと、愛にあるのだというのです。愛を追い求めるというですね、キリストがですね、示してくださった愛を求める、愛を持って語るということですね、そこに愛があるかという、 まあ、それが威厳とか予言とかですね、その語ること時に大切なことだと思いますし、また言葉が伝わっていく、イエス様の御言葉が伝わっていくっていうのは、その中に愛があるかという、まあ、そのことかなというふうにも思うのです。まあ、放送部のですね、生徒たちはですね、まあ、放送コンクールっていうのがやっぱりあるんですよね。で、まあ、アナウンス部門とか放送劇の部門とかいろいろなるんでしょうけどですね、まあ、結構いい成績をですね、みんなですね、取ってですね、全国大会、まあですね、東京に全国大会に行ったりしておりました。まあ、それはアナウンサー部門というのは自分で何ですかね、原稿を書いて、で何か何分かにまとめてて、1秒でもですね、こう出たらいけないというですね、まあ、厳しいですね。まあ、でもやっぱり声とかで、やっぱり熊本の人たちにとって大変なのはイントネーションですね。どうしてもイントネーションができないっていうですね、それを一生懸命訓練していたのが非常に微笑ましかったですね。で、ある時のですね、学校放送コンクールラジオドラマの部門っていうのがありまして、その優秀賞は何だ、最優秀かはですね、どんなラジオドラマだったかというとですね、高校生が作ったんですけど、文字化けという作品だったんですね。はあっていうですね。で、それはどんなですね、作品だったかっていうと、ある日一人の高校生に文字が形になって見えるようになったというドラマ。へー、それ面白いなって思いながら聞いておりました。で、友達との会話とか町の人たちが語る会話が、形になって見えるんですね。で、どんな見え方をするかっていうと、ある時は剣になって見える、だからその人を傷つけてるというですね。で、ある時はですね、こうなんか温かい愛みたいなものに包まれていくというのは、とにかく文字がですね、形になって見えるという会話がですね、で、言葉がですね、剣になって人を傷つけていくという現実にですね、その高校生が、ぶつかってですね、言葉には全てですね、意味があり、それによって傷つけ、癒され、慰めていくということを学んでいくというラジオドラマだったんですね。すごいなと思いながらですね、それを聞いておりました。別に視覚に訴えるわけなくて、こう言葉でですね、やっていくドラマだったのでですね、これをテレビではなくてラジオドラマにしたってことに大きな意味があるんだろうなって、私たちが気づかないですね、言葉の端々のですね、剣であるとかですね、傷つけとか目に見えないという、そのところをですね、このラジオドラマがですね、最終優秀賞を取ったんだろうなと思います。まあ、いろいろな種類の言葉があって、全ての言葉は意味を持っている。その言葉を語るときに愛がなければ人を傷つけ、痛みつけてしまうという、また大きな重荷を与えることもあるという、そのことに私たちは気がつかなきゃいけないなと思います。まあ、自分のことばかり考えた言葉っていうのは、人にどのように伝っているのかなということも考えてみなければならないと思います。発した言葉というのはですね、自分にも返ってくるのでしょう。まあ、多分そのラジオドラマのですね、そのですね、矢印が自分の方に返っていくっていうことに、やっぱり気がつかなきゃいけないという、そのことを今日もですね、覚えます。まあ、神様の言葉を語る私たち一人一人のクリスチャンはですね、どのような言葉をですね、見える形として届けているかというのを、今日も反省しながらですね、生きていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。神様がいただいている言葉には本当にたくさんの意味が込められています。どうかキリストの御言葉を私たちが語ることができるように、その中に愛を持って語ることができるように、またその言葉を人々に届けることができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会に総信者、求道者、牧師の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員をどうか今日も祝福ケアを患い、また新型コロナウイルスから守ってください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが御言葉を持って癒し導いてください。今日も私に必要なもの、私たちに必要なものは全て聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。